DCM プレゼンツストゥディオスモーキー、
DCM プレゼンツスタジオスモーキー、マルコさんじゃないです。今日はあの今来た
から、ありがとうございます、はい、
今夜もローリングクレードル。
いや、あのカルロスです。コンさん、あの、はい、オープニングありがとうございます。初めて
今日はね、はい、本当にちょっとものすごいマニアックな、
そして
ものすごくいい話を聞きました。
そうですか、はい、大丈夫でした。
いや、もう全然もう楽しめましたから、
ね、そうですか、まあ、あの今回あのストーンコールドさん、
はい、
まあ、僕あのネットラジオ界の天竜源一郎と呼んでます。
間違いないです、
まあ、お呼びしてですね、はい、あのプロレスの話を、
はい、
まあ、実は前編後編に分けて話してるんですけど、はい、まあ、どこまでこれあのリスナーさんが理解できるか分かりませんけどね。
もうちょっとねこのね、
はい、
一本勝負っていうか、
はい、
やばいっすね。
やばい
っす、シングルマッチが、
はい、
カルロスさんとストーンコさんの。
まあ、今回あくまでも前編、まあ、ある意味、はい、まあ、前期みたいなもんですけどね、はい、まだね、こんなものは、はい、まあ、ちょっとね、あのいろんな話してますんですけど、まあ、プロレスに対してあんまり詳しくない方もできるだけあの分かっていただけるように話をしたつもりではいるんですけど、
はい、いや、これでもね、ものすごいいい話してるんで、はい、できればこの話聞いてちょっとハテナマークが浮かんだら、ぜひちょっとウィキかなんかで、
そうですね、
調べていただいて、
願わくはやっぱり YouTube でちょっと、はい、あのいっぱいあの YouTube にプロレスの動画上がってるんで、はい、一通りの歴史は終えますんでね、はい、ぜひちょっとこれ見てほしいなという気がしてますね、はい、まあ、それに先立ってね、ちょっとあの前編、
はい、
ストーンコールさんとのプロレス話、ちょっと聞いていただきたいなと思ってます。
お願いします。
はい、どうぞ。いや、コンさん、
はい、
今回あの大物ゲスト、
ちょっとね、今回ね、はい、緊張がやまないんです
よ。いや、やまないですね、
はい、
ある意味あの僕はこの方のことを、
はい、
ネットラジオ界の天竜源一郎と、
あ、それも同じこと思ってました
、はい、
間違いないと思います。
間違いないですよ、
はい、
いろんなところに出てますよ。
間違いないです。
そしていろんなところでタイトルマッチを、
そうで、どこ行っても、結構メインパーソナリティ
みたいな、そうなんですよ。で、時にメインを食うみたいな。
間違いないです、
はいはい、今日のゲスト、
はいはい、
ストーンコールドさんです。
やった、
はい、いやー、次に、
あ、どうも、
大物ゲスト。
いや、大物か小物か。
いやいやいや、
ゲストしてですね、
大物ですよ。
やっとスタジオスモーキーに呼ん
で、ありがとうございます。
ありがとうございます、
こんな出ていただいて、ありがとうございます。
で、これもうスタジオスモーキーに、
はい、
まあ、もちろんカルロスさん、
はい、
そしてストーンコールドさん、
はい、
この組み合わせて喋る話って2つだけですよね。
いや、
野球かプロレスか。
そう、そのうちの一つ。
はい、
今回いきますよ。
ガチプロレス、
プロレスでいきますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いただきました。
いや、どこまであのリサさんついてくれるか。
あれ何月でしたっけね、
はい、
あの品川で飲んだの、
はいはいはい、
ね、あれは2月ですね。
2月ですね、
はい、
あの時に
あたりです。
そうですね、あの日にカルロさんと、まあ、その他、はい、あのその他にいっぱい飲まさせていただいて、
谷蔵先生を囲ん
で、はい、そうですね、はい、品川でありまして、はい、そこでですね 1.4 の話が出た時に
盛り上がりましたね。
お互いに火がつきましたね、プロレス魂に。
1.4 っていうキーワードに火がついちゃって。
1.4 はプロレスの日っていうね、当たり前ですけど、
もう20年前から
決まってますから、
新日の東京ドーム大会と、でそれで火がついちゃ
う。そうなんですよね。でぜひあのストンコさんと、
はい、
そのプロレス話でちょっと一回ね、
そうです
ね、やらせてくださいということでお願いをしてお
くわけです。ありがとうございます。
で今回
お誘いいただいて、
ね、いえいえ、あの実験の運びになったと。
なかなかね、あの本当にがっつりプロレスの話なんかなかなかね、できないんで。
まあこのね、番組が流れてる時期っていうのは、はい、まさに今年のね、
はい、
新日本の G1 クライマックスが開幕した後なんですよ、
はいはいはいはい、
まさに今佳境ですよ、
はい、
まあそんなこともね、
うん、
まあ、絡みつつお話ができればなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、よく悪くもね、あの、ストンコさんと僕っていうのは、あの、感染歴が長いんで、
そうですね。
で、非常にマニアックなところに行きがちなんですけど、
これちょっとね、聞いてる皆さんね、はい、覚悟した方がいいです、
は
い。
まあ、そこをね、コンちゃんがね、コンちゃんの腕で、あの、
何とかしてください。
はい、あの、翻訳していただくという意味を含めて、
はい、
今回コンちゃんに来てもらってますけど、
あの、大変だな、あの、プロレスファンっていう方にとってはお前らうるせえよっていう話ですよ
ね。ちょっとなんかね、もうね、超えてるんですよ、このお二人の
プロレス
ファンとかっていうのを、ちょっと事前にちょっと飲みながらね、お話もさせていただいたんですけど、これちょっとね、なんかね、伝わるのかっていうか、ものすごいいい話をお二人ともされるんですけど、
いやいや、
一貫性マニアック
すぎる。だからね、ここはね、あれですよ、 男祭りですよ、
はい、
そうです要はこんちゃんやれんのかっていうそういう世界ですね
ちょっとジェスチャーしかし
ない、okay、 で、今回ね、はい、まあ、我々とはいうもののやっぱり最初の一発目なんで、はい、お題をある程度決め込んでいった方がいいなという前の、ね、はい、打ち合わせしましてね、
はい、
でまずストーンコールドさんから、うん、まあ、我々長い関西歴ありますんでね、
はい、
その年代に分けて、
は
い、お互いのその、はい、そのフェイバリットレスラーっていう、
ね、そうですね、
それを話していこうというような話になりました。
まあ西暦で頑張っていきましょう、
は
い、
まずはじゃあ80年代、
はい、
はい、
というところで、まあ私がね、はい、ご指名を受けたというか、
はい、
80年代っていうのは僕がちょうど本当にねプロレスを見始めた、はい、時期が今でも覚えてるんですけど、はい、83年の正月ぐらいだと思うんです
よ。なるほど
ですね。で家でですね、はい、その頃テレビっていうのは一家に一台です
よ、はい、
で金曜8時といえば、
はいはい、
うちの子はですね、はい、石原裕次郎のファンで、
はいはい、
太陽に吠えろをずっと見てたんです、
はい、なるほど。
でそれ以外チャンネルを変えられないような状況
で、なるほど。
ところがおふくろがいなくてですね、たまたま、まあ、僕名古屋、
はい、
なんか三重県なんで、
はい、
11チャンネルっていうのが、
はいはいはい、
11チャンネル、11チャンネルはテレビ朝日、
はい、
こちらという名古屋テレビ、
はい、
名古屋で言えば、
はい、
それをパッと見てたら、髪の毛の長いですね、
はい、
まあ、日本人というか、まあ日本人、まあ、正確には日本人じゃないけど、はい、日本人がアントニオ猪木と試合して、藤波辰巳と試合してるんですよ、
はいはいはいはい、
でそれまでプロレスってのは外人対プロ、
うんうんうんうん、
日本人という図式があったのが、
はいはいはい、
なんでこの人やってんだろうっていうふうに見たのがスタートで、
は
い、その髪の毛の前っていうのは、うん、今回話する長所主義。
なるほど。
全国3000万のプロレスファンの皆様って、
じゃあそこに行く前の段階で、
はい、
じゃあその80年代っていうのは、
うん、はい、
プロレス界にとってどういう年代なのか、
はい、
ちょっとあらましをですね、
はい、
先に説明したいなと思うんです
けど、はいはい、まず
81年にはですね、
う
ん、あの人気があった初代タイガーマスクがデビューしてるわけです。
佐山悟さんですね。佐
山悟、
ね、
はい、でその82年今スタンプさんが言われた長州力が維新軍団というのを結成したわけですね。はい、
あの維新軍団というのは、
はい、
もうちょっと後なんです。一番最初は革命軍。
そうか、革命軍ですね。
そうそうそう、
あの長州と小林国明とマササイト、
マササイトとキラーカン、
キラーカン、
そうそうそう
はい、そうなんです、ね、革命軍ですね。革命軍ですね。
で維新軍って名乗り出したのは、はい、国際を離れた浜口
が入って、浜口が
入って、
浜口が合流してからですよね。
そうそうそう。
で83年に第1回の IWGP、
あそこなんですか。
猪木下出しで、
猪木ゼロ出し事件、はい、で84年になります。83年同年の8月に初代タイガーマスクが新日本に対する契約解除を通告したと。同時に、
そうそうそう、
同時に、週刊プロレスが発刊したという年代なんですね。
そうです。なるほど。
で84年の8月には、
はい、
全日本でミサービスアルのタイガーマスクが田園コルシアまでデビューしたと。
ラフィエラ、
ラフィエラ、
ラフィエラの試合ですね、は
い、で同年12月に長州が全日本に参戦、
う
ん、
そう、ジャパンプロレス、
ジャパンプロレス、
土曜6時、
土曜6時、土曜7時ですね。
土曜7時、
はい、
ところが名古屋はね、日曜12時
そして、そして86年、
はい、
元横綱輪島の前日、
ああ、来た、
そうなんですよ、
はい、
あった。
で、それに嫌気をさした長州が、翌87年に新日本に出戻り、で、それに危機感を抱いた天竜が、同年87年、天竜革命スタート。
そうそう、
流言法ですね、
うん、
そして89年伝説の新日本初の東京ドーム興行、
はい、
猪木対翔太トソシビ
リ、トソシビリ
が、はい、今その時は 1.4 では4月なんですけどね。
4月、あ、4月なんです
か、はい、
1.4 はもうちょっと後なんです
、もっと後なんです、うん、でその時のあの円形リングっていうね、
そうノーロープ円
形、ノーロープ、
え、新日が円形やつ、
円形リング、
なるほど。
で、ドームでやって、でリマッチを5月の大阪城ホールだと思いますね、
うん、
やったと。
裏投げ3連発で猪木が KO
されたと。でなぜか猪木が左手が使えなくて、
そう
でチョソシビリが道着を着て試合をやったんですね、
はい、そうですね。
でなぜか道着の袖を噛んで締めをしたという、よくわかんない技を繰り出したというね、伝説の試合なんですけど、 そして89年、
はい、
10月、
はい、
名古屋で、
はい、
FMW 旗揚げ、
お
大宮対青柳正史という、
そうそうそう、
まさにですね、あの
激動中の激動、
激動の、かつその視聴率が 20% を超えたという、そんな時代だったんですよ、80年代は、
う
ん、
熱い時代です、
はい、熱い
時
代というかね、プロレスがあの一番、まあそれまで、はっきり言うと、まあ僕はこの後 30年間プロレスを、はい、まあ、あの強くも弱くも見ていくわけですけど、正直言うと、転落の始まりなんですよ、
ある意味。そうですね。
なんでかと、禁断の果実をかじり始めたのは80年代、は
い、うん、まず日本人対決、
そう、それなんです、はい、長州力という、要はアントニオ猪木、長州力は それまでは中堅以下、うん、中堅前後のレスラー、うん、要は猪木、藤浪、まあ、猪木、坂口、藤浪、ストロング、小林、うん、はい、的なものの、その下ぐらい、うん、要は木戸さんも、
まあ、関脇クラス、
そうそうそうね、相撲でいうと、
それがレスラーでね、
彼は一流で入ってきたんですよ、うん、何でかというとミュンヘンオリンピックの代表、はいはいはい、まあ、韓国代表なんですけど、はいはい、代表で入ってきて、片っぽでは鶴田、大悟鶴田、全日本で超一流、うん、もう、うん、英才教育を受けて、どんどんどんどん上がっていった。
やつやつやけ、
そう、いや、やつはもうちょっと
あった、もっと後ですね。
ところが長州は英才教育を全く受けさせてくれない。
そうですね。
ところがもう中堅レスラーとしてもう扱いひどいと、うん、でそれでイライラしながらメキシコ行って、うん、UWA のチャンピオン
になった。
そ
うですね。
ね、
エルカネから
取った、はい、でチャンピオンになって帰ってきたら、藤浪辰巳が WWF のインターナショナルのベルト取りやがったとで、えってなったよ、はい、俺ヘビー、あいつの前ジュニア、うん、ジュニアからヘビーに変えられた時、WWF からチャンピオンベルトもらってやがる、
そうそうそう、
で一応、まあ、メキシコ出てくる時に返せ言われて返してきて帰ってきて、俺ヘビーのチャンピオンだから、それも猪木タイガージェットシーンしか取ったことないようなところに俺行ってんだけどって帰ってきたら、藤浪の下ですよって出されたら、誰でもイラッとすると、
まあ何コラタココラの世界、
そうそうそう、はい、ほんでなんで俺が下なのって言いたかったのを爆発させてしまったの、うん、その時にそれがかませんげ、あれは
造語、
うん、はい、造語だっていう噂なんです、
噂なんですけど、
あ、そうなんですか、本当はなんで俺がお前の下なんだっていうのは、これは本当に言った話です、そうですね、
あの言葉って実際には言ってない
し、要は一つのストーリー、
そうそう、時代が生んだ造語じゃないかっていうか、
まあ、じゃあ、GK 金沢が作ったと僕は
思ってます、はい、で本当に言ったのは藤浪に対して、なんで俺とお前は違うんだ、なんで俺がお前の下なんだって言ったのは間違いない、それはテレビでもバッチリ映ってて、
実はかませんの発言はあの後の控え室で言ったという、
ああなるほど、
うん、俺はお前のかませんじゃない
ねえぞって、それを猪木がいざめた、
そう、
だから猪木っていうのはここは天才なんだけど、うんうん、お前らやれや、うんうん、普通だったらまあまあ、馬鹿だったらまあまあまあまあまあまあ、で、長州はよしやってやろうってなった時に、うん、ところが控え室は一人一人で、その時にマサ斎藤だけ来たという、うん、でこっそりとやったっていうんで、もう切羽詰まった状況で、うん、その後の蔵前国技館ですよ、 1.3 の藤浪、
ね、はい、
長州戦で、はい、まあなんとかして勝ったわけです、うん、その時からの長州人気が
その前でもね、一試合やってると思うんですよ、
やってます ね、
あのね、10月その造反したのは10月か
11月ですね、
で11月か12月に一回ね、広島かなんか、
広島でやって
るシングルをやってる
んですよ、うん、それで試合出なかったんですよね、
うん、で蔵前で、うん、で長州が WF インターを取ったわけですね、うん、そこで出たその決め台詞がありましたよね、
ありましたね、はい、俺にも一生に一回これぐらいいい時あってもいいだろ
う、いいだろうみたいな
これ本当の話、
はい、これは本当に言ったわけですよ、うん、
でこれを取ったのはターザン山本、はい、
そう、あの
散々あのインタビューが終わってチャンピオンベルトも言ってホッとして、一緒に一回俺にもいい時あっていいだろうってボソッと言ったのはタナが書いたんです、
タナが取っちゃった、
ハゲロン毛が、
ハゲロン毛が、
はい、っていうぐらい
事務者が、
そう、長州の言葉っていうのは、うん、そこから長州語、
長州語
語力が出てるんですけど、長州ってのは喋ることによっていろんなプロレスを展開していくっていう、レスラーの走りがけになる、先駆けか、
先駆け
になっていくんですよ、
まあ、
で
それがそれをキャッチアップした記者もね、うん、要はターザンだったり、うん、GK 金沢だったり、
はい、
まあ、いたからこそなんです
けど、で彼はすごく頭のいい人なんですよ、うんうんうんうん、でその代わり我が異常に強い、うんうん、で我がないのは藤浪辰巳さん、うんうんうん、で我が異常に強いのはこの後、まあ長州と前田とか双璧ぐらい我が強いです、うんうん、で頭がいいからやっぱその後の展開というのはすごく考えてるんですよね、うんうん、革命を本当に起こしたというか、うんうん、その後だんだんだんだん猪木、本当は猪木に歯向かうつもりは全くなかった、うんうんうん、
長州が、
長州自身は、はい、でも反体制というものに祭り上げられたときに、うん、反体制イコールアントニオ猪木だと、うんうん、 で藤波辰巳ではどっかで突っかえる、うん、でその後猪木にシフトしていくわけですよ、うんうん、猪木対猪木、うん、で猪木と試合をするんですよ8月にね、うんうん、5対5の最後で、はい、グランドコブラで負けちゃうんだけども、でその後ももう試合のかな、その時点で長州っていうのは賢い人なんで、これ以上やっても猪木に超えられないって言って全日本に行くんですよ。
なるほど。
ジャパンプロレス
だジャパンプロレスだったりして、は
い、それでなんであの時いきなりね全日に行ったのかよく分からなかったんですよ。
もう要は頭がまさに今ストロングさんが言われた通り限界が見えたわけです。
そうそうそう、
これ以上やっても意味がないよと、うんうん、もっと言えばその前の段階でパキスタンに遠征をしたんです、うん、日本、
う
ん、
そうなんです。
そこで猪木は長州と藤波を組ませちゃった
わけ。そうそうそうそう、
パキスタンってあれじゃないですか、ペルワンじゃない
ですか。
そうそうそう、でその時にな長州は拒否したんですよ、ね、です一旦ね、
そう、いやだと、放送してるんだから嫌だと、
そうそう、そんなのできない、いや、やれ、でやったと、これじゃ新日はやれんじゃ
ねえよ
って、うん、要は、うん、猪木の頭だから、もうそろそろお前らいいだろっていうのが、すごくあったんだけど、
う
ん
う
ん
ね、
えっていうのが長州があって、うん、じゃあナンバー2で反対に行ってるより、うん、絶対本当に猪木は俺は超えられないんだと思ったら、うん、じゃあ何やるったら、馬場に反対に行く
と、うん、そういうことですね。
猪木もやったことないことやりたいっていうのが
あるもできる、
そうそうそう、うん、それでやっぱり腹の中ではナンバーワンになりたいっていうのがすごくあって、うんうんうん、では一番になるには、うん、藤波も猪木もやったことないことやったらいいやっていうので、うん、まあお金の面もあったとは思うんだけど、うんうんうん、そっち行ったと。
なるほど。
それで80年代に革命を起こしたのは彼だと僕は思って、
あの当時の長州ってやっぱかっこよかったですよね。あのピリピリしてて、うんうん、あのノブシっていう感じがものすごいしましたよ、ね、
それまでプロレスラーっていうのはそのまあ粗暴なイメージもあったんですけど、うんうん、あのサインをしたりニコニコ笑ったりっていうのがあったけど、うんうん、あの人近寄ったらねどけって言うんですよ。
そうそうそう、お
ファンには一切媚びない。
そう、
近寄ってきたらどけって。
全然そんなイメージなかったですよ。
もうサインなんか一切しないですよ。
でそのイメージはね、長州守ってたし、
ね、
あの当時のね、僕覚えてるんですけど、デラックスプロレス
で、ありましたね、
長州の自宅を紹介したイメージがあったので、
うん、
で、それが本当かどうか分かんないですよ。でも、長州のイメージぴったりで、マンションの部屋があって、家具が何もないんですよ。で、自我に座って、テレビだけあって、
で、帽子がいっぱい置いてあるんです
よ。いっぱい置いてあって、で挑発だったから、うん、挑発家具さんの帽子にいっぱい置いてある。あと家具も何もない、全部床に直置き、そうそうそう、生活感が全くない、そして食事に行くのもリングシューズっていう、そうそうそう白のね、
で MA1 のジャケット
そうそうそう、
でね帽子もあのもらったトロフィーの上に飾って、
そう、
あ
れ
がかっこよくてな、その
もうだからあれ真似しましたもん僕
買
ったし、で床に座って何も家具を置かない、いまだにそれ投資してます
何このマニアック
いやそれはありました
ね。いやかっこよかったんですよね。
で片っぽで藤波辰巳っていうのは、うん、もうエリ、まあ本当は彼は下抱き上げの素晴らしいレスラーなんだけど、
うんうん、
まあ途中からエリートの逆転が始まって、うん、奥さん綺麗じゃないですか、
香織夫人
ね、香織夫人ね、めっちゃべっぴんさんで、はい、でニコニコ笑って写真集出してっていう、はい、うん、まあ、アイドルレスラーの走りですよ、うん、で
千葉に豪邸建てて
ね、そうそうそうそう、でわーってやってたのを見て長州っていうのは、うん、俺のはできてんのになんであいつがっていうのが、うん、もう波乱があったのにひっくり返ってたのは、うん、もうあそこでバーンと出てたの、
そうですね、
本当にね面白かった、
かっこよかった、本当かっこよかった、うん、で全日本にいた時もやっぱり、まあ、天竜とは絶対手が合うわけですよ、
うん、ああそうなん
です
、
お互 いや天竜もあの時くすぶってましたからね、鶴さんの下で、うん、でも天竜っていうのはもともと全日本にいながらも猪木の技を使ってみたり、うん、まあ、ちょっとあり
うる、
はい、で、
そうですね、
で大阪城ホールで長州を初めてやってエプロンのバックドロップ、
そうですね、エプロンでバックドロップをやってね、
はい、で両者リングアウトっていう
むちゃくちゃな試合、
あ両者
両者リングアウト、そう
そう、むちゃくちゃな試合を、はい、長州が長州のひねりの効いたバックドロップを
エプロンで
やっちゃってあんなバカなことするやつしかいねえとか言われてむちゃくちゃなことしてて、はい、でその後の UN、ちょ当時天竜が UN のベビーを持ってて、ね、はい、さあ UN の試合ですよって言ったらベルト貸せって
投げちゃったんですよね。
そう、ベルトパッと投げてバーン投げちゃって、リングさん投げて
俺たちの試合にはベルト関係ねえ、
天竜がぶち切れたっていう試合を、はい、そのテレビの生中継のゴールデンタイムでダーンってやって関係ないと、
だあの当時って全日本はずっと夕方でやってたんですよ、ね、
そうそうそう、
でも長州が
そうそう、移籍するに、連れて4月からですよ、うん、7時からゴールデンタイムで全日本が中継を始めたんですよ。
あ、そうなんですか。
それで僕今まで覚えてるのは、うん、長州が初めて全日本に出た時にテーマ曲がパワーホールじゃなかったんです。
何でしたっけ。
め
っ
あの名前は忘れました。でもめちゃくちゃ変なテーマ曲でヘイヘイヘイヘイヘイって覚えてるんですよ。
そうなん
です。それから始まるで、ものすごくなんか場内がシーンとなって、うんうん、で2試合目からパワーホールに戻ったんですけど、
あ1回目だけ
そうです
ダメだったんです。
ダメだった、うん、で未だに覚えてるのは多分ね、その同じシリーズだったと思うんですけど、うんうんうん、長州が生涯唯一やった一種格闘技戦、
ああ
トムマギー、
トムマギー、ビキニパンツのトムマギー、トムマギーね。
そう、相手の選手は
そう
な、あの
カナダの選手で、一応
ボディービルダー、
そう、なぜかボディービルダー、
格闘家ではなく
格闘技じゃないっていう、ちょっとキックボクシングかじってたっていう、う
ん、
で最後はリキラリアットからのサソリ固めで長州が勝った。何が一種格闘技戦だった
の。全然わからない、
わかんなかったっていう。そんなことがありましたよね。
ありましたね、はい、で長州自身は本当にあっち行ったりこっち行ったりをこれから繰り返すんですけども、彼自身はやはり猪木を超えたいっていうのがすっごくあったんですよ
ね。
でも最終的には猪木のトラウマに悩まされたというか超えられなかったのは、猪木がおいって言ったらはいって未だに言うらしいんです。
そうですね、あれやっぱ体育会系の悲しさですね。
そうそうで彼はもう専修大学、その前は徳山の、
ね、徳山ですね、
はい、中高校でもうレスリングで超一流、はい、トップレベルでやっぱりバリバリの体育会系をやってきて、やっぱ先輩っていうのは声絶対服従というのがあって、
ですよね、
うん、で、あのごま塩の長嶋さんが、あ、こいつ超えられねえんだっていうような話がいっぱいあって、でもそれにもがいてって苦しんでた姿がすごく僕らにとっては
リアリティがあって
すごく面白くて、
そうなんですよね。
最後はピンホール、日本人でピンホールを初めてしたのは長州ですよ ですね、
はい、
いや
えそうなんですか、うん、
あのシングルでは長州が初めて、
そうです、
ね、タッグでは藤波が初めて、うん、
ピンホールってそっからなんですか。その前って
猪木はそれまで日本人にはピンホール許してなかった
んですよ。許してないです。
え
一回もないです。
そうなんですか、うん、
あの若手の頃は別ですよ、
うん、ある程度新日本あのトップレスラーになって、はい、新日本、はい、特に新日本になってからは外人レスラーとしか負けたこと
がなかった、はい、で唯一タックで藤波にピン取られたのはあの、MSG タックリング戦で仙台ですよ。
仙台ですね。
もともと猪木坂口組みたいブロディスヌーカー組
そうそうそう、それがポシャッて
ブロディが上野から新幹線乗って行こうと思った時にやめたって帰っちゃって、
帰っちゃって
ああ
はい、そうです、うん、で藤波と木村健吾が繰り上げで警察署に出て、うん、藤波がドラゴンスープレックスで猪木を取ったと、
スリーカウント入ったんだ。
そうなんですか、
はい、でそれはまああのなんていうかな、ある程度の番狂わせ的なものを見せたくてやったんだけど、で長州が勝ったのはバスエじゃないけどその地方工業の、
いやいや違う、あれは札幌、
札幌でしたっ
け。札幌です。札幌ね、あれはね IWGP シリーズ、
そうそう、のリーグ戦の一つ で、
はい、
のでね、後ろからのラリア
ートで、から
あの写真がね、はい、週刊ゴングに出たんですけど、はい、強烈な写真なんですよ首元にラリアートドーンって当てられてて、猪木の顔が破裂しそうな顔になって、
だからあれね、僕まだ覚えてるんですけど、後頭部のラリアット前に左で正面がラリアット食らってんですよね、猪木は。
行ってこいってこと、
行ってこい、長州は普段右でラリアットするんですけど、その時タイミングで左でラリアットをして、うん、その勢いで戻ってきて後頭部に
ラリアットで、猪木はね、ミスター高橋かなんかに抗議しかけて
しかって、
そこでドーンといって、
あのね、正面からの左のラリアットで猪木が 2.5 で返したんです、うん、で立ち上がって猪木が高橋にカウント3つ入ってないよなって言った瞬間に後頭部に
ゴーンって入れられた。でその時に長州が3つカウント取って、
そう
ドーッと開いて、あっていうもう大事件だった。
世代が
変わった、
交代するのかなと。でそれが1回目のピンホール負けですよね。
で2回目もあるんです。
2回目はあの国技館です。
そうですね、
両国
ビッグマッチでね。
あれもまだ蔵前
じゃないですか、うん、
でその2回目負けた時の時は
泣いた、
泣いた、号泣した
の、号泣して、号泣して、あの肩抱えられて、うん、それを写真でバンと
写って、ね、バンと撮って、もうで次のシリーズ猪木は欠場して、で1シリーズ明けて猪木は第1試合から、
あ、坊主ですよね、
坊主になって、いや坊主は違います、
フライデーか、
フライデー、うん、フライデー事件の後ですね。で第1試合から猪木はやり直すと、 でそこで若手時代の鈴木みのると試合やった
り、そうそうそうそう、鈴木とその2前にやってたんです
か。鈴木はその時今デビューしてまなしです。
ヨガモ方法で出てね、
猪木と鈴木みのると唯一のシングルマッチ、
そうそうそうそう、
へえっていう、まあ歴史、まあ、うん、要は長州の、まあ、サクセスストーリーなんですけど、
これも、はい、ただ彼自身はこの後泥にまみれて、泥にまみれて、泥にまみれて、
WJ、
はい、まあ、そう、WJ というわけのわからん、はい、そのやっぱり欲にまみれてしまったっていう、まあ、汚点を背負ってしまうんですけども、すごくファンとしては悲しいんですけど、うん、でも80年代の話戻しますけど、やっぱり間違いなく80年代輝いてたのは長州と前田明、
うん、
で僕は長州、僕はその当時は長州が大好きだったから、うん、長州のファンでしたけども、はい、やはり今でもあの頃の輝きっていうのはちょっとね、
やっぱ今ビデオで見ても緊張感が伝わりますよね。
そうですね、やっぱそれがハイスパードレスリングっていうのを、はい、日本に持ち込んだのは彼で、はい、
持ってもあのツープラトンの攻撃が綺麗に見せたのが長州初めて、長州と浜口ね、
あ、長州浜口がツープラトン、うん、スプレックスとか
ハイジャックパイルドライバー、そうそうそうそう、ハイジャックラリアットっていうこの2つの大きな
立花兄弟みたいな、
立花兄弟
なんか
すみません、分かんないスカイラブハリケーンみたいなね、
分かんない
分かんない、キャプテン翼みたいな、
分かんない、全く分かんない
すいません
いやでも
ツープラトンってそっからなんですか。
そっから始まった
の、まあそれまではね、一番最初みたいなアドリアン・ダルスと
ディック・マードック、
はい、でそれはアメリカ人がやり始めたんだけど、それをもっと日本人っぽく
洗練させて
やったのが長州浜口組
の、あのハイジャックパイルドライバーは、あれは強烈でしたよ。
パイルドライバーで持ち上げて、はい、浜口がトップロープに登って足を持って、
はいはい、
すごいジャンプして
落とすみたいな、でハイジャックラリアットっていうのは浜口はバックドロップで体勢を、
はい、
あ逆か、長州がバックドロップですね、
そうそうそう、浜口が飛んで首に引っ掛け
て、トップロープからランニング、あのネックブリガードロップで、
はいはいはい、
こういう強烈な技
を、でその後真似してきたのはあのロードウォリアーズ、
ロードウォリアーズ、
そう間違いなく間違いです、うん、だからそういうハイスパードレスリングって今まで、それは今、うん、WWE が、うん、テレビ時代になって、WWF がテレビ時代になってハイスパードレスリングを真似したのは間違いなく長州の真似でした、
うん、あの影響ですよ、
うん、あのでそれをあのジャイアントババは大嫌いだったんだけど、でもあまりにもすごいもんでババも
大嫌
い
だ
った
、結局だと PWF 渡したんですよね、
そうですね、長州 PWF 渡して
まあ反戦経由ですけど、
うん、というようなのは80年代の革命、本当に革命、僕は革命戦士っていうのは、うん、彼の、あの、あれ
なんですけど、時代を変えましたからね、
本当に
実際は、
ただね、そっから露天が始まったのは間違いない
です、事実ですよね、
それはもう10年、20年の単位なんで、うんうん、その時代は当然は誰もわからないけど、うん、禁断の果実であることは間違いなかった、
そうです、
日本人対決というのが、
で、まあ、その流れになっちゃうんですけど、うん、まあ、続いて90年代
の話をさ
せていただくんですよ、ちょっと僕の方から、
はい、
まあ、90年代あの僕のお気に入りレッスンはちょっと言いたい、その前にちょっと90年代のトピックスですけども、うん、まず90年はね、やっぱり天竜が全日本を出て、
うん、
はい、スーパー SWS に移籍したのが90年ですね、
ああもう90年でしたね、
はい、そして90年同年2月に、うん、新日本の第2回目の東京ドーム大会開
催、はいはいはいはい、
そこでなんとなんと北尾浩二のデビュー戦対バンバンミガロ、
はい、
ね、
ビガロ、
はい、そしてあの同じ90年8月
4
日、
はい、
大仁田敦が史上初の電流爆破マッチを、
はい、
今の汐留で、
ああ、はいはい、日本テレビのあ
った、やっぱですよ、あそこでやったんですよ、レールシー汐留、
うん、
今日本テレビにある、
そうな
んです、あそこで、はい、うん、そこでやったんですよね、うん、で92年には初の 1.4 東京ドーム開催、そこから歴史が始まってるわけですね、
うん、なるほど、だから22年
です
ね、
はい、
今年、
うん、で93年には初めてあの福岡で、
はい、
福岡ドーム大会
を
開催して、
はい、
同年に、
うん、
三沢対川田によるサッカー戦が四天王プロレス始まりました、
はい
はい
は
い、そして95年、
うん、
伝説の U インター対新日本の東京ドーム決戦 10.9
全面、
はい、ここからいわゆるドームプロレス始まりですよ、
うん、
そうですね、で97年バカみたいなドーム大会年5回
年5回新日の年5回、
はい、1.4 東京ドーム 4.12 東京ドーム、これ橋本対小川のデビュー戦、
うん、
はい、で 5.3 と大阪ドーム
再戦ですね、
はい、これ僕生で見ました、
あ
で 8.10 名古屋、
これ見ました、
無駄対
小川の試合ですよ、
で 11.2 福岡ドーム年5回ですよ、
こんなクレイジーな時代があった、うん、ところが同年その10月、はい、プライドワンのスタート、
ここから、ね、ああそう、はい、
こっからがこれプライドワンは高田ヒクソン、
高田ヒクソンですよね、
はい、95年だって K-1 とかもちょうど始まるっていう、
そう、そのあのそうじゃない、佐竹とかやってた時代ですよね、うんうん、そして98年には 1.4 東京ドームのあと 4.4 東京ドームで猪木の引退
ドーム、そうですね、
はいはいはい、そして99年 1.4 東京ドーム、うん、これ伝説の橋本対小川、小川の大暴走です、
皆さん目を覚ましてください、はい、新日本プロレスのファンの皆さんかな、はい、うん、
で 4.10 東京ドームでその当時の現場監督だった長野が大仁田と電流爆破マッチ、そしてその当時の新日本はもう大仁田で飯を食ってたわけです、うん、8.28 神宮球場ムタ対仁田、う
ん、あった
っていうような、僕これ生で見ましたけど、うん、っていうような時代だったんです。90年、要は90年代ってどういう時代かというと、もうドームプロレス、
ね、
うん、
花盛りです
よね、はい、うん、その花盛りですね。で僕はその時代の頭なだと思ってるんですけど、うん、北尾浩二を僕はこの90年代の象徴として僕はピックアップしたいですね。
北尾
で、北尾浩二は、はい、その大相撲の時代は、
そうですね、
その優勝しないで横綱になっちゃった、うんうんうん、でつまりそれだけの身体能力があったわけですよね、うんうん、でもまあいろんな問題があって、うん、おかみさんを殴っちゃって、
そう、
廃業したという、
ちゃんこまずい、
ちゃんこまずい、そういうことなんですか、
そうらしいですよ、
本当かどうか
分かんない、本当に立浪屋のちゃんこまずいっつって殴ったっつう話になってるんですけど、
でタレント活動しつつ、うん、その今のねアッシュさんの、はい、あのニックネームにすごく由来するんですけど、はい、スポーツ冒険家という
わけわからんジャンルを、
ジャンルを開拓してですね、
なんだそれ
アメリカに行った時にそのビガロがいたそのモンスターファクトリーのプロレス教室にたまたま遊びで行って、でプロレスに目覚めちゃって、うんうんうん、でその東京ドームで、
はい、デビューバンバビガロとね、見ましたあれ、
見ましたよ、大笑いです
大笑いですよね、
サンダーストーム着たことというね、
ハルク・ホーガンをモチーフにした黄色と赤の、う
ん、コスチューム、
コスチュームで、
そして知って、ま、覚えてます、うん、北尾浩二のデビュー曲、あのテーマ曲がサンダーストームなんですけど、はい、作曲者のデーモン国
連、あーそうですね、
はい、でコスチュームの、アイデアを提供したのデーモン国連なんです、はいはいはい、だからあのウォリアーズみたいなコスチュームしたんです、
あれホーガンがベースじゃん、
いやあのね、ホーガンのコスチュームに
ウォリアーズを入れた、
あの要はヘビーメダルが好きだったんで彼は、
はいはいはい、はい、
だからサングラスかけたりしてたんですよね、
まあ似合わんかったっすね、
はい、全然
ダッセー
って、またファイトスタイルがもう漫画みたいです
、そうそう、あの当時揶揄されてましたよね、
そうですよね、
左手出して右手引いてみた
いな、こういうそのヤスガードみたいな感じ
だった、そうそうそう、なんだよっていうの
そう
で、また相手がね、いい相手は選んだんですよ、新日も
ビガロ
ー、ガッシャバンバンビガローで、まあね、まあ
うまいです
よ、そうそう、当時アメリカ人にしてはあの体もでかいし、
そういうことです、動けるし、
ビッグバンベーダーみたいにどんくさくないし、
そうです、そうです、
ものすごくいいレスラー選ん、今思えばね、
最高の相手です、
最高の相手を選んでプロレスさせてもらったんだけど、ところが本人しょぼくてね、
北尾の最悪だったの受け身取れなかったんですよね、
そうですね、
で覚えてらっしゃると思うんですけど、うん、あの当時ほら新日本はそのビッグマッチ連発だったじゃないですか、
はいはいはい、
で NK ホールでたまにやってたんですよ、
はいはいはい、
で NK ホールで僕覚えてるんですけど、うん、北尾と橋本だったら誰かが組んで、
はい、
ベイダー、ビガル組
っていう試合があったんですよ、あった、
うん、あの試合で最悪だったのは、北尾は場外に出された時に、うん、ロープ掴まないで行っちゃったんですよ、
はいはいはい、
いや、あれレスラーって場外に出される時に必ずロープを掴むんですよ、うんうんうん、要は体持っていかれないと受け身なんですけど、うん、それを知らないもんだから
ドテン
ドテンって行っちゃって、うん、でダメージ食らって最後ブレンバスターを食らった時に、うん、レスラーって受け身が大事なんですけど、
う
ん、
そうですね、
ブレンバスターを食らうときに必ずみんなレスラー足をピンと伸ばすんですよ、でそのまま落ちることによって受け身を取るんですけど、うん、
足で受け身を取る
んですね、そうです、うん、北尾は受け身を知らなかったんで足を曲げたまま落ちたんですよ、
痛いわ、
うん、それで腰と背中に来て、うん、
ダイレクトに来ます
からね、そうですね、で最後ビガロとベイダーのダブルのボディープレスで、
はいはいはい、
であ そうだ、
腰出ました
んだ、そう、それで動けなくなったんですよ、
ああそうだ、
はい、でそれが当然となって巡業に行っても練習しない試合もしない
で長州にね、
で長州何やってんだお前はって言って、で長州に
期
待はある
言葉を入っちゃったん
です、差別発言をして、うん、それで解雇になったっていう、
てめえなんかな、
まんまるベッドを言
う
ような、
そういうことを言っちゃったんですよ、ね、話になって、この後の暴言癖はいっぱい出てくるんですけど、
ね、まあ、その後もね、あのメガネスーパーに移った後も、うんうん、
このなんとかやろう、
あのジョン・テンタに行っちゃったりとかなんかして、
うん、てめえなんか
な、なんですか、その北語の メガネスーパーあるんですよ、
北語ゴルフがあるんですよ、
はい、
はい、でそこからまたしばらくプロレス界が離れてたんですけど、U、うん、インター
で出てきましたね、
90何ですかね、あれは
3年か4年
か、いやいや、だって95年があの
U インター
あれですから、まあ、その
92年かな、
いつですか、
ね、要はもう U インターが生き生きどんどんの時代で、うん、
あの、はい、あ、これ92年ですね、
92年ですね、
は
い、トレーバーベックかなんかの、そうそう、高田信彦はあの試合はトレーバーベックは、まあ、負けるのは承知してたんだけど、あんなに蹴飛ばされると思ってなかったっていうぐらい、前田
が、
はい、ボッコボコに蹴飛ばして、うん、最後トレーバーベックが逃亡しちゃった、
そうそうそうそう、
それぐらい
ヘビー級チャンピオンですよね、ボクシングの、
それぐらいもう高田はイケイケどんどんで、
うん、はい、で最後に結局北尾も
そうプロレスの敵やったんです、
そう、それはハイキック一発 で、
そう
で、これね YouTube で見てほしいんですよ、北尾、あの高田に北尾のこのハイキックの衝撃はすごいですよ、
すごい、
あれすごかったです、
はい、首に巻きつくような
って言って北尾前のめりに倒れて、
うん、であれ多分ね北尾知らされてないと思う、
うん、多分あれ肩ブックだと思うんですよね、うん、
で高田やりやがったっていうあの北尾を上げた時点で、まあ負けることは多分北尾はある程度承知はしてたと思うけど、うん、肩ブックですよ、
そういうことですね、
一発だもん、うん、
あれ場合によっちゃドローだったかもしれないですよ、もともとは、
で要は北尾っていうのはそのプロレスの敵だったんですよ、うん、それまでは、うん、長州とかジョン・テンダーとかイサブレスはもうやりたい放題にやってて、まだ見ぬ強豪、未知の強豪じゃないけど未完の大器みたいな感じで、うん、さあつって高田を上げた時にトレーバー・ビッグ戦と同じで知らない中でパシンってやったもんだから
綺麗に入ったやつね、
そう
あれすごかったですね、
ロープギアで入ったんですよ、確かリングに上がるか、うん、上がった瞬間ぐらいじゃないですか、上下に一回落ちて、うん、上がった瞬間かなんかに構えようとファイティングポーズ取るか取らないか瞬間にパーンと入ったの、右のハイキックが、
そっからね、
はい、
彼はプロレスと決別を
して、であのただ WR 出てましたね、
そうですね、
あの天理を耐えた、うん、北尾道場っていうのを作って、うん、
はい、
でその生き残りが
望月
ですから
ね、まさに
ドラゴンゲート、
うん、はい、今でも頑張ってる、
はい、
いますよね、
でその後、まあ、プライド1にも参戦してるわけですからね、うん、97年で98年に引退したと、
うん、
で今どうしてるのか全く分からないですけど僕はね、本当北尾ってのはその90年代の頭だ、ドームプロレスの象徴じゃないかなと思ってて、うん、素質的には間違いなく言える
超一流
ですよ、ね、超一流ですよ、だって27歳でプロレス転向してるわけですよ、
うん、
でまだまだ若いし、うん、本当に真剣にやってたら歴史が勝ったかもしれない、そ
う
そ
う、うん、
っていうぐらいの素材だったり
する、ただ残念ながらね、プロレスっていうものを舐めちゃうんですよ、うん、でそれで言うと、まあ本当はこの人は舐めてないんだけど、ね、ジャンボ鶴田と、
は
い、
あいつの
方
が
好きで、ね、
そうですね、
鶴田は最後は目覚めさせてもらうんですよ、天竜
芸衆
というね、あの名優に、
うんうん、
でそれが彼に、まあ、鶴田ほど真面目じゃない北尾の不幸もあったんだけど、うんうん、そういう公的種に恵まれなかったっていうのは、うんうんうん、北尾の不幸なところ
もあるんです、ね、その前段で横綱になっちゃったってことなんじゃないですか、
しかも優勝しないままに、
うん、そうそうそう、
でもっと言えば小錦を引退に追いやったのは北尾ですから、
ね、そうそう、膝壊しちゃって、
うん、まあ、そういう、うん、本当に、ね、本当に強かったんだけども、
うん、
残念だけど強いだけではプロレスは良くない、
うん、
典型のレスラーでした、
だからプロレス、まあ言っちゃ悪いけどプロレス舐めてたっていうところがあって、うんうん、ありますね、その俺は横綱だって言って、うん、まあ、横綱レスラーになって、まあ、古くは東富士、
うん、
輪島、それで北尾さんで、うん、この3人になってるけど、残念ながらこの3人とも体制はしてない
かったですね、
うん、でやっぱりプロレスっていうものを甘く考えてるし、うん、公的視が現れなかったっていうのが、うん、この3人の不幸なところであって、
ね、あれひょっとしたら天竜とやってたのはまた違ったかもしれない、
そうですね、
天竜とは輪島の試合なんてやっぱり良かったですからね、
う
ん、
ところが和島もう年やったからついてこれなかったんですよ、うん、
受け身が後ろ受け身が取れなかったんですよ、そうそ
う
そ
う、
和島は
で頭蹴っ飛ばされてね、
うん、
本当に嫌だっていう話になって
ね、やめちゃったんですけど、
うん、だからあの SWS の時代にあの天竜というね、その天竜、彼はやっぱり関脇でねえかよ、うん、この野郎っていう思いがあったと思うんですよ、うんうんうん、
ですね、
それを天竜、 がそのやっぱ彼もストレスが異常にかかってた時代なんで、そこまではやっぱり天竜もいけなかったんじゃないかな
ですね。
そんなに構ってらんないっていう時代だと思うんですよ。
だからね、後々にやっぱり北尾が頼ったのはやっぱり同じ相撲出身の天竜だった。
そうですね、う
ん、これはやっぱり象徴しますよね、その北尾の気持ちみたいなものが出てますよね。
まあ90年代をね、もう本当に駆け抜けたというか、
はい、ドームプロレスの華やかな対局に北尾がいたというふうに僕は思ってますね。
さすがそこら辺カブロさんですね。高校三重賞出さないだけすごいですよ。
いやそれはやっぱ表ですから、うん、やっぱり裏を本当にあの合わせ鏡というか、
そう
で時代もやっぱりバブルが崩壊してですね、
うん、
そんな時代の僕は象徴だったかなと。そうそうそう、
で80年代のバブル絶頂期なんで、はい、イケイケどんどんの長州力なんですよ。
そういうことですよ。でそれでもう振ってまで達して、で同志が分かんない時に北尾どうみたいな、
そうそうそう、う
ん、であんな路線に行っちゃったっていうわけですね。だからまあある意味悲劇のヒーローという感じもありますよね。
時代が求めてない中 で、
そうです、ね、
超素質があったっていう人なんで、
はい、で最後にプライドに出たというのも一つの象徴 で、
で、ね、
まさにプライドっていうのはプロレス転落の、まあ、大きな
成果
になっているわけですから、まあそれが次のまあ00年代につながるわけ
です
、うん、まあ、ちょっとこれは後編ということ で、
そうです、ね、ま
あ、一旦ちょっとここで切らせていただきます。
ありがとうございます。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たかもたまに
脱ぎます。
スタジオスモーキーatmarkgmail.com、皆様の、ご連絡をお待ちしてます。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。